本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編137節から144節です。主よ、あなたは正しくあられます。あなたの裁きはまっすぐです。あなたの仰せられる諭しはなんと正しく、なんと真実なことでしょう。私の熱心は私を滅ぼし尽くしてしまいました。私の敵があなたの言葉を忘れているからです。あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。私はつまらないもので蔑まれています。しかしあなたの戒めを忘れてはいません。あなたの義は永遠の義、あなたの御教えは誠です。苦難と窮乏とが私に襲いかかっています。しかし、あなたの仰せは私の喜びです。あなたの諭しは、とこしえに義です。私に悟りを与えて、私を生かしてください。アーメン。詩編119編は、総22連で構成されています。今日の本文は18番目の連で、永遠に正しくあられる主と御言葉を称えています。詩編119編では義となる御言葉を表現した説が見られますが、主は正しくあられますという直接的な表現が出るのは今日の本文が初めてです。137節です。主よ、あなたは正しくあられます。あなたの裁きはまっすぐです。詩人が神様の御名を呼びます。主よ、前の17連で名前は名前の対象の人格と存在と尊厳そのものだと話しました。詩人は神様の御名を喜びながら、神様がどのようなお方であられるかを告白しながら賛美します。主よ、あなたは正しくあられます。あなたの裁きはまっすぐです。正しくあられますに該当するヘブライ語の言語は16連の公正と義を行いましたで、公正に該当するチェデクと語源が同じで、裁きは義に該当するミシュパートと同じです。神様の判断に間違いやミスがあるでしょうか。神様の判断は言葉で告げられるので、神様の裁きはつまり御言葉を意味します。その御言葉は間違いがなくいつも正しいです。138節でも神様の仰せられる真実で正しい御言葉を称えています。あなたの仰せられる諭しは、なんと正しく、なんと真実なことでしょう。その証拠は神様の御言葉です。詩人は、神様の仰せられる諭しは、正しい、正だと言いながら、同時に真実であると褒めたたえています。真実に該当するヘブライ語、エムナは、今日の本文の以前に、4度使われました。そのうち1度は真実と訳されました。真実は信頼できるを意味します。神様の仰せられる諭しは正確無謬であり、信じられることを意味します。神様の仰せられる諭しが正しく真実なことであるということは、すなわち主が誠に正しいお方で、誠に真実なお方であることを意味します。状況によって変わってしまう人間は、信頼を寄せることが難しい時があります。しかし、神様はそうではありません。第二テモテへの手紙、2章13節がこれを証ししています。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。真実は誠実な信頼できるを意味します。ここで私たちは使徒パウロを含むクリスチャンを指します。私たちは真実ではなくても は信徒である私たちは時には真実ではない存在でありますが、主は常に真実である、主は常に誠実で信頼できるお方であるという証言です。しかしこの世には真実である神様の御言葉を信頼できずにいる人たちがいます。詩人はこのような人たちを見て感情を抑えることができませんでした。139節です。私の熱心は私を滅ぼし尽くしてしまいました。私の敵があなたの言葉を忘れているからです。詩人の敵は誰を指していますか？今までの詩人の告白から彼らが誰なのかがわかります。注目すべき点は彼らが神様の御言葉を忘れていることです。これは敵が神様の御言葉を知らない人々ではなく、以前は知っていた人々であることを意味します。それなら彼らが主の御言葉を忘れてしまったのはなぜでしょう。何が彼らから神様の御言葉を忘れさせたのでしょうか。どんな理由であれ、主の御言葉を忘れてしまうとどのようなことが起きるでしょうか。主の御言葉を忘れてしまった人は、そのことで自分だけではなく周りの他の人にも影響を及ぼし、人々を苦しめます。彼らは義人と敵対し、義人に対して高慢な行動をとり、悪を行います。私たちの周辺にもこのような部類の大敵が存在しています。神様の御言葉を忘れてしまった人々の不義を見ていた詩人の心に熱く燃える情熱が湧いてきました。その情熱は詩人を滅ぼし尽くしてしまうほどでした。その情熱とは何でしょうか。熱心と訳したヘブライ語は嫉妬する、妬むという意味を持っています。創世記26章を見ると、神様の仰せの通りゲラルに住みながらいくつもの井戸を掘りました。イサクが井戸を掘った背景には、主からの祝福を受けたイサクが非常に裕福になり栄えるようになったことをペリシテ人が妬み、イサクの井戸に土を満たして塞いだからでした。罪の性を持つ人は他の人がうまくいっていることを見ると妬みます。この妬むを本文では熱心、情熱と訳しました。ところがここでの情熱はよく使われる意味である妬みというより、神様の御言葉を忘れている人に対する憤りに近いものです。真実で誠実な信頼できる神様の御言葉をどうやって忘れることができるかと考え、詩人は憤りを表したのです。したがって私の熱心は私を滅ぼし尽くしてしまいましたという告白は、憤りで心が傷ついたことを意味します。私たちは不義なことを目にすると憤りを感じます。憤慨すると心が傷つきます。神様の御言葉を忘れてしまった人々の背きに憤慨した詩人は心を痛めるにとどまりませんでした。敵は神様の御言葉を忘れてしまいましたが、詩人は御言葉を忘れませんでした。141節で主の戒めを忘れていませんと告白しています。ところでこの告白以前に詩人は神様の御言葉の属性を悟り、御言葉を愛していることを告白しています。140節です。あなたの御言葉はよく練られていて あなたのしもべはそれを愛しています。敵が御言葉を忘れたことを見た詩人は御言葉を愛する段階へと発展しました。御言葉に対して今までとは異なる次元の熱心が芽生えたのです。私たちはどうでしょうか。周りで御言葉を忘れて生きている人を見てどのような気持ちになるでしょうか。彼らに対する憤りが芽生え心を痛めていますか。彼らを反面教師とし、私はあのようには生きるまいと、もっと主の御の死の御教えを愛さなければという思いになりましたか。詩人は単に敵が御言葉を忘れたことに対する反感から神様の御言葉を愛したわけではありません。それは詩人へ刺激剤にはなりましたが、詩人が主の御言葉を愛したもう一つの理由があります。主の御言葉はよく練られていたからです。140節で練られていての言語的な意味は、溶鉱炉で金と銀を精製するです。とても純粋なよく練られた御言葉は罪で汚れた人を記憶します。敵は純粋な御言葉を忘れてしまったので罪で汚されるしかなかったのです。これを目撃した詩人は自分を清くしてくださるよく練られた御言葉を愛さずにはいられませんでした。御言葉への愛はすなわち神様への愛です。だとしたら、果たして神様は人の愛を必要とされる方なのだろうかという質問をするようになります。一方で考えてみると、神様は私たちの愛を受ける必要がない方です。私たちが神様を愛さなければならない理由は、人を愛する理由とは異なります。ある人の愛の欠如は、愛されることによって回復することができます。人は愛し愛されながら生きていく存在です。愛なしでは人間らしい生活を営めないだけではなく、人間としての存在意味も弱くなります。しかし神様は人からの愛なしでも存在と本質は変わりません。品性も変わりません。もし私を愛しなさいという神様の命令がなかったら、人が神様を愛さなければならない理由は何でしょうか。人は神様を深く知れば知るほど神様を愛せずにはいられません。例えを挙げて考えてみましょう。なぜ子供たちはなぜ愛されるのでしょうか。きっと純粋だから愛されるのです。子供たちは汚れがなく明るく飾らず偽りがないなどの修飾語がつきますが、それはまさに子供たちが純粋だという意味ではないでしょうか。私たち神様を愛する理由も同じです。神様が純粋で神様の御言葉が純粋であるからです。ではどうして大人たちは子供たちのように愛されないのでしょうか。それは大人たちが純粋ではないからです。よなれし清らかでなく偽りがあり嘘があるからです。神様は偽りや嘘がありません。だから私たちは神様を愛さずにはいられないのです。この世に聖人と呼ばれる人々でさえ、彼らの人生を詳しく調べてみると、多大な功績を誇る人であっても 過失はあります。彼らが一般の人に比べ、過ちより功績がはるかに多くても、人は完全ではないため、誰もが自分をよりよく見せようと美化するものです。しかし、純粋な神様は飾らない方です。もし神様に偽りがあるとしたら、私たちはどうやって神様の御言葉を愛することができるでしょう。私たちは神様が私を愛してくださるから神様を愛すると言います。私のような罪人をあがなってくださった驚くべき神様の恵みと慈しみゆえに神様を愛すると告白します。それでは、義であられる神様を慕っているという告白はどのくらいしているでしょうか。公義が愛とかけ離れていると考えてはいませんか。愛の神様が公義の神様であられます。そして公義の神様であられるから愛の神様になられるのです。愛と公義は対立しません。罪人を見殺しにせず義を行うものにしてくださる神様の公義チェデクがまさに神様の品性の義であり愛です。死に値する罪人を見殺しにせず正しいものに変えてくださる義の神様が愛の神様でなければ、神様はどのような神様であられるでしょう。義であられる神様を私たちが愛します。神様が義であられるゆえに、私たちは神様の御言葉を愛さずにはいられないのです。神様を愛さずにいられなかった詩人は、141節から144節まで、自分が直面した厳しい状況でも永遠に義となる神様の御教えを褒めたたえています。141節です。私はつまらないもので蔑まれています。しかし、あなたの戒めを忘れてはいません。なぜ詩人が自身をつまらないものであると思ったのでしょうか。詩人が実際につまらないものだったでしょうか。つまらないの言語的意味は小さいです。年齢が低く、数が少なく、価値が微々たるものという意味です。詩人が自分をつまらないものだと言ったのは、自分を控えめに表現したのかもしれません。神様の御教えを聞き従う者として、謙虚に生きる人に対して、この世はその人をつまらない存在のように扱うことが多々あります。詩人は敵によってつまらないものとなり追い込まれたかもしれません。詩人の謙虚の理由がどんな理由であれ、世はつまらないものを蔑みます。世の人々は外見で人を判断します。学歴が低く、経済的能力が不足し、知識と経験が不足し、年齢が低いとも考えていないのに、つまらないもののように扱われると、自分の境遇を嘆いたり、自分を蔑む人々へ怒りをあらわにすることもあります。しかし本文の詩人はいつも通りに、神様の戒めに、神様の御言葉に集中します。あなたの戒めを忘れてはいません。詩人は蔑視されても忍耐しました。なぜそのように行動したでしょうか。蔑視されても、蔑視する人に怒りをあらわにしなかった理由は、神様が自分に忍耐することを望んでおられることを知っていたからです。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。 悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。これが神様の御教えです。主の御言葉を忘れている人は、蔑視されると感情が先に反応し、衝動的に悪で悪に報いようとします。しかし神様の御教えを守る人は、蔑まされても主が望まれることを深く考えて行動します。143節です。詩人を苦しめたのは、人からの蔑視をされることだけではありませんでした。苦難と窮乏とが私に襲いかかっています。しかしあなたの仰せは私の喜びです。苦難と窮乏とが詩人に襲いかかっていました。具体的な内容は分かりませんが、詩人は極度の苦難にあっても挫折することも悲しむこともしませんでした。その理由は、神様の仰せを喜びと思ったからです。詩人が神様の仰せを喜びとし、主の戒めを忘れなかった理由は、神様と御言葉の属性に対する深い理解があったからです。神様と御言葉に対する詩人の告白が142節と144節でこのように記されています。あなたの義は永遠の義、あなたの御教えは誠です。あなたの悟しは常しえに義です。私に悟りを与え、私を生かしてください。あなたの義は永遠の義、そしてあなたの御教えは誠です、という告白は、137節での主よ、あなたは正しくられます、そして138節のあなたの仰せられる悟しはなんと正しく、と告白したことをもう一度言及し強調したものです。詩人が蔑まれても主の仰せ、神様の戒めを忘れない生き方ができた理由は、神様の義チェデクが永遠であることを信じたからである。神様の悟し御教えが誠であることを信じたからです。詩人が蔑まれ苦難と窮乏の状況に置かれても、神様の義誠である主の御教えチェデクを叫び求めた理由は何でしょうか。それは世のルールではなく、神様の義によって回復されることを願う心を持っていたからです。第二テサロニケ人への手紙一章六節と七節は、神様の義についてこのように証ししています。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。神様は御言葉の人を蔑みから、苦難から、そして窮乏から救い出してくださいます。蔑視と患難と窮乏の問題を神様の御前に委ねてください。神様に委ねると主は報いとして安息を与えてくださいます。142節のあなたの御教えは誠です、という告白は、神様の御教えが真理ですという意味です。これは御言葉は偽りや嘘がなく純粋だということです。御教えは誠です。御言葉の中に主の罪の許しが、御言葉のうちに救いが、永遠の命があります。その理由は、御言葉であられるイエス様が道であり真理であり命であられるからです。2021年、この1年間蔑視され、苦難と窮乏で辛い思いをされましたか。でもある方は、そのような状況でも神様の戒めを忘れなかったことでしょう。その理由は、神様の義と誠 の神様の御教えを信じたからに違いないでしょう。また大変な状況に置かれた時でも神様の仰せを喜びですと告白される方もおられるでしょう。それは永遠の義であられる神様の御言葉を信じたからでしょう。私たちが蔑みや苦難や窮乏の中で生きられる道は悟しであると詩人は144節で告白しています。とこしえに義である神様の悟しを悟ることです。御教えが誠であることを悟った人は蔑まれても苦難と窮乏した生活の中でも立ち上がることができます。神様が罪人である私たちをあがなわれるため御子であるイエス・キリストをこの世に使わし、イエス様は十字架で血潮を流されました。イエス様の血潮は罪人たちのためにただ一度だけ捧げられた血潮ですが、永遠に義となる清い血潮です。これを悟る恵みを与えられたものを神様は生かしてくださいます。今日は2021年の最後の主日です。2021年だけではなく過去2年の間多くのことがありました。特にコロナ感染症と感染症による様々なことで蔑まれ苦難と窮乏で苦しめられたと言っても過言ではありません。この先コロナ感染症の影響がいつ収束するか私たちは知る余地もありません。蔑視と苦難と窮乏がさらに深まらないことを願ってはいますが、そうなるとは断言できません。聖書に書かれている7年の大患難がもし私たちが経験している今この時期だと仮定するなら、これは仮定です。これから5年もまだ残っているのにこの先真っ暗ではないでしょうか。過去飢饉が全世界にひどくなったのでヤコブの息子たちが穀物を買うためにエジプトに下っていきました。彼らが二度目にエジプトに下っていた時までは飢饉は間もなく終わると期待していましたが、そうならなかったのです。ヨセフの兄たちはヨセフの口から神様のご計画について知りました。この2年の間国中に飢饉があったが、まだ後5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。この言葉を聞いた時彼らがどっかりと座り込んだんですでしょうか。ヨセフがエジプト全土の支配者として勤めていたため、その後の5年間に及ぶ飢饉にも心配なく耐えて生きていくことができました。ヨセフが飢饉という災いと窮乏についてこのように語りました。創世記45章5節です。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。苦難と窮乏の時期にヨセフがその危機から皆を救い出しました。現在私たちの置かれた状況はヨセフの兄たちヤコブ一家が置かれていた状況とあまり違わないです。神様が彼らにヨセフを準備してくださったように、神様は私たちに誰を使わせてくださったのでしょうか。私たちの救い主はどなたでしょうか。7年の大患難がいつ来るか私たちには分かりません。もし今が7年の大患難であるとしても、私たちが生きられる理由は救い主であるイエス様が、また私たちを義としてくださる神様が私たちと共におられるからです。三位一体の神様は常しえに義です。三位一体の神様の御言葉が永遠に義であられるので、私たちはどんな極限状況でも生き残ることができます。2021年1年を振り返ってみましょう。 周囲の人々が神様の御言葉を忘れているとき、私の熱心が私を滅ぼし尽くせず、神様の義の言葉を正しく伝えなかったことがありますか。つまり、つまらないもので蔑まれていたとき、神様の戒めを忘れていたことがありますか。苦難と窮乏とが私たちに襲いかかるとき、神様の仰せを喜びにできなかったことがありますか。もしそうであるならば、2022年新年から、いや今日から、どのような苦しい状況でも永遠の義であられる神様の御教えを慕って、忘れることなく喜びとし生きていきましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、今年の最後の主日礼拝を捧げられるまで、2021年の1年の間、霊と誠によって主に礼拝することができるように恵みを与えてくださり感謝いたします。コロナ感染症の影響で100周年記念教会の信徒たちが礼拝堂に集い、共に礼拝が捧げられない状況ではありますが、真の礼拝者を求めておられる神様に、助け主の聖霊様のお導きの中で、そして真理であるイエス様にあって、霊と誠によって礼拝を捧げられるように導いてくださり感謝いたします。手術礼拝のみならず、生活の礼拝かと礼拝の生活家が何であるかをより深く黙想し、悟ることができた一年であったことを思い起こし、たとえ外的な人生の領域が平坦で豊かではなかったとしても、神様に感謝し、賛美できるようにしてください。2021年に経験した試練の時間が、あなたの義とあなたの判断は正しいと告白し、どんな苦しい状況が私たちに襲いかかってきても、あなたの御言葉に対する愛と記憶と喜びがさらに深くなりますように導いてください。蔑まれても、苦難と窮乏にあっても、苦しみの報いとして安息を与えてくださる正しい神様を信じ、死からも救えてくださる神様の常しえの義を御言葉で私たちに悟らせてくださり、私たちを生かしてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。